あなたの心をほっとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
ぐっと肌寒くなりまして、久々にトレーナーを出しました。
まだそこまでは行ってないですね。まあ軽いアウターは着てます、外に出るときね着ることはありますけど、一番今悩んでるのはそのまだ夏布団なわけですよ。これをいつ切り替えるかですよね。意外と夜まだ暖かいっていうか暑かったりもするじゃない。
あ、そう。
あのね、日によるんですよ。だからなんか寒いなっていう感じでも別にこう風邪ひくほどではない、だよね、実際ね。まだね、なんか東京の方はすごく寒かったっていう話も聞きますけど、うちの方はまだねそこまでね行ってなくて、だからこういつのタイミングで切り替えて布団どうするのかなという部分がね、この夏にね一気に変えちゃったんだよ全部、無印のベッドにうちはしてるんですけど、それ用のもう他のメーカーのやつじゃなくて無印のシーツと無印の上のやつみたいな感じで全部揃えちゃったんだよね、今回ね。で、秋冬物はないんですよ、言ってしまえば。
だからこれから買い揃えろっていう話になるん
だ
ね。
そうそう、だから買い揃えるのか、その、ね、いわゆるこうクイーンサイズベッドに戻しちゃって、するのかとかいろいろ考えなきゃいけないので、そう。でも考えてるうちに多分寒くなってどうしようもなくなるぞっていうのもあるので、羽毛布団新しいの買っちゃおうかなって悩んだりとかいろいろしてるところです、
ね、私はあの夏に今年はニトリの冷感の掛け布団にしてたのを、はい、あの10月に入ってあの、まあ、薄手の上掛けに変えたんですよ、はい、秋物で去年が結構暑かったんですよね、ずっと、10月とかもまだまだで、それでいいかって思ったらもう今毎朝寒くて
うちなんかまだサッカー地ですからね、いわゆる冷感ではないけどサッカー地って、涼しいわけよ。そうだからね、これやばいなって思ってるんですけど、やばいなって思いながら毎日過ごしてるっていうね、
でも風邪ひく前に、
そうそう、だからねまずいなってずっと今思ってるところですね、本当にね。
ちょっと今週末が替え時かもしれませんよ。
でもね、これの上になるともう羽毛布団になるんですよ、
もう私この週末羽毛布団出しますもん、はい、ただできるなら出していっぺん干したいんですよね。
ああそうね、まあまだ
こっち
台風がねそっちにはね、まあ天気的にはこっちはまだいけるので、そう一回干していきたいですね、でただね羽毛布団もね、羽毛布団ほら意外と年中いけるとか言いますけど、やっぱり厚みによって種類が違うじゃないですか、っていうのもあって、このめっちゃあの冬用の羽毛布団が、まあ、一番暖かくていいんだけれども、これを出すほどじゃないよねっていう、でその中間があるんだけど、その中間は娘にやっちゃったんで、だからないんですよね。だから新規羽毛布団を買うか買わないかで悩んでるっていうね。そんな安くないじゃん。
まあ、
ニトリで買ってもそんな安くはないんですよ。
まあ、
ね、まあ安いっちゃ安いよ。安いけど、まあ万は超えるわけだよね。その万を超えて買うか買わないかを、もう別に今ね、ヒートテックみたいなやつでもいいわけじゃん、あったかいやつで N ウォームとかで
いろいろあります
から、ね、そうそう、実際持ってるわけですよ N ウォームも。
あるんだ、そっちでいいじゃん。
だから N ウォームプラス、そのダウンみたいな感じで去年は過ごしてた。で しかも下にはあの電気を入れてみたいな感じで冬は過ごしてたんで、だからまあそれに戻しちゃいいんだよね。
そうね、まあ段階的に戻してい
く、段階的にね、
はい、皆さんもそろそろ冬支度を
本当ね、
してくださいね。
そうそう、うん、サッカー時はさすがに寒いと思いました
はい、それでは今日もホットキャストスタートです。さあ、前回は財布の紐も緩んじゃう物産展ということでお送りしました。うん、もうこれから私、秋物じゃなくて冬物にめがけての財布の紐が今緩みそうになってますけども。
私はね、はい、去年ダウンジャケットも買ったし、
うん、なんか2枚買わなかった？
ダウンジャケット結局2枚買いましたよ。よく覚えてるね。
バッチリ。
はい。まあ、最初に買ったのは、あの、焚き火ジャケットですよね。
うん、
焚き火でも対応できる、こうね、コットン、うん、とポリが入ってる TC っていう素材の、ナンガのダウンジャケット買ったんですよ。
うん。
あったかいんだけど、意外と着ないんだよね。
うん。
あれはね、通販で買って失敗したなって思って、正直。
次は確かお店で。
店頭で、20% か 30% オフで、うん、冬の終わりぐらいに買った、モンベルの軽いダウンジャケットだったんですけど、こっちの方がよっぽど使ってたっていうね。
うん、
そうか、俺はもうモンベラーになりゃいいんだなっていうふうにその時に改めて思ったっていう。
うん、
モンベルのフリース去年2枚買いましたからね。
へえ。
もう、毎日色違いを着替えてそれで過ごしてるぐらいに。
もうすっかりスタイルはアウトドア
な。そうそうそう。もう別にそれでいいやと思ってさ。だって、誰かに見せるわけじゃないじゃないですか。うん、そのおしゃれしていくこともないし、まあ仕事先にたまに行くときぐらいですけど、でも別にモンベル着てて恥ずかしいわけではないわけなので、
ね、おかしくはない、
ね。おかしくはないので、だから、うん、うん、別に全然困んないよねっていう、うん。
めっちゃ使えるじゃないですか。
はい。あ、そういう部分はやっぱりユニクロよりもしっかりしてるからいいよねって思うんですよ。それプラス数千円ぐらいの差ぐらいしかないわけだからね。そう。だから、なんかね、去年冬、秋冬物結構買っちゃったんで、
うん、
今んとこなんか物欲はないですね。
ほうほうほう。じゃあ財布をギュッと締めて。
でもちょっとこの前に、なんていうのかな。リュック的なものを買いましたよ。
あ、そうですね、
はい、
買ってましたね。
買ってました、はい、
うん、
あれ写真上げてないよね俺ね、多分ね。
うん、多分私はこれを買ったよって教えてもらっただけなので。
あ、そうですそうですそうですそうです、うん、あれですね、ハリウッドランチマーケットのね、
うん、
オリジナルシリーズの
そう
リュック、うん、デイパックっていうのかなを、
うん、
結局買っちゃったんだよねっていう話を
そう
しちゃったしましたね。
めっちゃ可愛いじゃんっていう話をね、してましたね。そうそう、
ちょっとやっぱどこかに出ていくときに仕事がその場でできないと困る時があるので、うん、まあ MacBook か iPad Pro プラスキーボードのセットをとにかく常に持ち歩いとかないとまずいんですよね、
うんうん、
で車で行くときはもうパッ例えばノートパソコンをそのノートパソコン入れに放り込んで、うん、まあ、車の中に置いといてもいいんですけど、
うん、
そうじゃなく、まあ、電車で移動したりとかするときとかの場合はやはりじゃあなんかに入れとかなきゃいけないじゃない、
うん、
でそうなるとまあ一番いいのはリュックタイプの入れ物が一番いいわけじゃない、
うん、
あとはもう本当なんていうのかな、こうビジネスバッグみたいなやつのトートみたいなのもありはするんだけれども、
うん、
やっぱり背負う方が楽じゃない、はっきり言ってさ
そうね、特に重さがやっぱり
そうそう重いからね、それなりにね、
うん、
MacBook Air とか言いながら全然 Air じゃないからねあれね、重さね、
うん、
プロとほとんど変わんないですから。エアーの本当にエアーの軽さだったら俺買ってたよ。
いや私最初はそうなのかと思ってましたもん。
全然ね、
ま、他のパソコン他のノートとかに、ね、うん、比べたらもちろん
1キロ切れって感じですよ本当に。まずまず1キロ切ってからエアーと名乗れって感じですからね、うん、私の中から言わせればね。 本当にね、重いんですよ、正直ね、うん。だったら別に今持ってるプロでもいいじゃんって思っちゃうから、
うん。
そう。で、まあとにかく、いや、一応持ってはいるよ、いくつか。その、うん、リュックタイプのやつもね。パソコンが入るやつは。でも、
うん、
でかいんだよ、全部、
うん。
旅行に行けちゃうの。
タウン使いだから
もそうそうそう2泊、まあ、せめて1泊は確実にできちゃうよねぐらいのサイズなんですよ、うん、タウン使いに1泊タイプのリュックっていらないでしょ
まあね、
うん、だって中に入れるもん何もないんだもん
まあそう言いながら私通勤用のバッグあのトートの大きいやつで1泊の荷物入るサイズですけどね
いや高校生とか見たらめっちゃでかいバッグ持ってんじゃん。いや、みんな何持って、みんな何泊すんのっていうぐらいに、学校にっていうぐらいに。
みんなそれで教科書とか詰まって
る。いや、まあね、だからね、すごいなと思うんで、まあ、クラブとかそういうのも含めてではある、うん、思いますけど、そう、だからね、でも、入れるものがないんですよ、やっぱり。まあ、最近ほら、カメラとかね、始めたから、それは入れようかなとか思ってカメラとか
持ち歩いてるんですか
一応そういう時は持って行ってるんだけどほとんど使うことがないまま帰ってくるんですけどまあカメラとかねそのスタンド、うんうんうん、ハンドスタンドみたいな、
ね
うん、とかを入れて、うん、もうっていくのにちょうど良さそうなサイズ、
うん、
そのあまりにも大きくない厚みがないみたいなさ、
うん
これで一泊はできないかなみたいな。まあ一泊しようと思えばできるけど、ぐらいの感じ。
うん。
で、俺が今メインで持ってたやつは、実際に東京のイベントに参加できるぐらい、2泊分ぐらいのやつだったわけですよ。
うんうん。
で、これをね、普段から使うのはちょっと、普段から使、多分高校生なら使ってると思うの。
おじさんがね、
おじさんがね、
大きいの持ってもね、
そうそうそう、何どこ行くのあんたみたいなそんな感じになっちゃうから、なんか自分的にすごく嫌だったんですよ、すごくね。その、うん、東京に行った時は全然問題なかったんだけど、それで、
うん、
だって荷物ね、着替えのから何から全部入ってるからね。
そうね、
うん、そう、着替えるものもないし。しかも下手したら。
ちゃんこなのに、そのカバンが大きいっていうのが。
嫌なのよ、嫌なのよ、嫌なのよ。かといって、なんかかさ増ししたくもないわけですよね。必要ないものでさ。
うん、
そう。っていうので、
ね、
そう、ちょうど。
シュッとしたのがあって。
うん。まあ、予算はオーバーしてましたけどね。
うん、
全然買うつもりがなかったもので買っちゃったなって感じではあったんだけど。まあ、それでも2万ぐらいですから、
うん、
まあ、普通に買うと思えば、まあ、妥当かなっていう感じだった。っていうかもうここ最近私が使ってるあのショルダーとか全部同じあのセーリングコーチのシリーズだったりするんで、あ、うん、結局やっぱり昔やっぱり好きだったわけですよ、ブランド的にね、その、うん、若い頃、うん、なので、で自分がやってる店にもあの商品入れた仕入れたりしてた時期もあったりもしましたし、だからやっぱりそういうことでその今更って感じもあるんだけれども、やっぱまあ年齢的にそういうのが好きなんだよねっていうところは変わりねえなっていう部分があって、うん、はい、まあちょうどその同じシリーズのアウトドア系のね、
うん、
バッグを買ったっていう話をミッチーさんに個人的にしてはいたんですけど、
なんかめっちゃ盛り上がってたな番組以外でって思う、
はいはい、もうだって毎日使ってるからね、本当ショルダーはね、本当ね。
はい、そんなこんなでね、またくむさんもう一つ大きい買い物した話はまた
来週。ああ、はいはい、来週には届いてると思いますよ。もう発送のお知らせ今日来ましたんで、
うん、
来週には届いてるんじゃないですか。え、多分いや大して何も話すことはないんじゃないかなって思うんだけど、一応まあ来週のネタにはしたいかなって思いますけどね。はい、あのアップルウォッチのねシリーズ6を買ったんで、
うん、
でも来週はね多分 iPhone の12の話題が出るんじゃないですか。
そうか、発表があるんですよね。
はい、もう発表後ですね、
うん、
発表後になりますから、買うか買わないかネタがまたあるんじゃないんです、
クムさんのね。
はい 期待してるんですか？
うん、もう毎回期待だよ。もう最近発表会ちょっと見れてないですけど、
はい、
前はもうそれ見ながらどれだ、くんさん買う、
いや買うなら一番上を買うよ。だから買うんだったら12のプロマックスですよ。うん、もし買うんだったらね、もう戻せないから小さいのには、
うん、
はい、買うんだったらそうです。
はい。
はい、ただもう今私ドコモのって支払いをしているので、
うん、
この支払いがね年内に終わるんですよね。
うん、
終わればもう解放されるわけですよ。はい。うん、1年ローン組んでるようなもんなんで、私今回ね。
じゃあ、ちょっと今もうそれでネタバレしちゃったら、発売日当日にみたいな私のワクワク感が今、シュッと、
はい、
どっかに行っちゃったじゃないか。
いやいや、はい、買うかどうか知らないでしょ、まだ。わからないです
よ。まあね、そうなんだけど、ね。
はいはい。
はい、
買うとは言ってない。
期待だけ膨らますから、私。
いや、多分買うと思うよ。多分ね。多分買うとは思うんですけど、
うん、
だって iPhone は毎年買ってるわけなので、買わなきゃいけないもんなんでしょ、
うん、
どうせ、
う、
ね、どうせね、
はい、
だから買うと思うんだけど、その発売日にドコモに頼むのか、ね、SIM フリーを買うのかはちょっと何とも言えないですよね。
なるほどね。はい、ますます来週が楽
しみになりました。もう現金一発、一括で買っちゃおうかな、もう本当にね。
ん
ローンなんか組まずにね。そしたらほら、もう終わり、それで終わりだから、ドコモの SIM カード差し替えるだけで済む。
うん。はい。皆さんどうぞお楽しみに。
いや、だってメリットは、今回ドコモで買ったメリットっていうのは、その12回払いに金利がかからないっていうメリットだけでしたから、
うん、ほうほう、
それ以外は別にメリットはなかったわけですよね、
うん、
久しぶりにドコモに戻ったなっていうのと、うん、そのぐらいですからね、
うん、
まあファミリー割引に全部入ってるんで、そのまあ少しはお安くなってるっていうのがあったから、あとスピードがとにかく昼に遅くなるのがすごく嫌っていうのから乗り換えたっていう、
うん、
ところがありましたからね。で、それはまあ自分の中では解決してるし、しかも今楽天の無料を使ってるおかげでめちゃくちゃ使いまくってるっていうところもありますけど、うん、来年にはね、楽天を解約しなきゃいけないからね、またね、無料が終わったと途端に、
ね、しなきゃいけないですね。
まあ、当たり前じゃないですか、そんな。はい、っていうのもあるので、
うん、
まあ、どうなるのか分かんないですけど、はい、
はい、
多分買う前提で動くと思います。はい、
うん、
はい、
はい、ということで。さあ、ではコメントをご紹介しましょうか。
はい、
まずはすずめいろさんからいただきました。数年ぶりにホットキャストを思い出して、7月頃から約1年分の過去放送を聞き始めて、やっと追いつきました。よく聞いていた当時の懐かしい思いと、自分のことを含めて時間の流れを感じます。少し前の2人のほろ酔いトークで、ああ、以前は富士山麓の話をよくされていたなあ、この感じ好きだったなあと思い起こしていました。最近の介護の話は、介護を経験した身から共感できることが多いです。介護をしていた時に、今のトークを聞けていたら、同じ悩みを抱えている方もいるんだと心の支えになったと思います。いずれ来る自分の時は、には周りに迷惑をかけないようにできるだけ準備しておくと強く思っています。時にはお休みも入れて、末永くホットキャストを続けていただければ嬉しいです。道ラジもほっこりとした気分で楽しんでいます、ということです。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
1年分の過去放送を聞いたってすごいと思うよ。
うん、
数年ぶりに、7
月からですよ。
数年ぶりに聞いた上に1年分聞いたってすごいよね。
うん、7月だから8、9、もう3ヶ月でそんだけ。すごい。
いや、
ありがとうございます。
ありがとうございます。あのホットキャストのね、あの、うん、テーマってまあまあ、テーマっていうのかな、番組のこうポリシー、コンセプトっていうのかな、っていうのは、田舎の新、田舎の AM 深夜ラジオなんですよね。
うん、
なので、いつでもやってるよねっていう。まだやってたのか、みたいな。それが、あの、基本的にイメージとして私の中にこう、
うん、
あるので、 別にね、聞かなくなりましたっていうのは全然、もうそらね、やっぱりね、普通にやってたら聞かなくなることもあるだろうし、うん、その生活によって全然変わってくると思いますし、その時の気分によってね、まあ、うちは今介護の話が多いから、いや全然介護興味ないしっていう人ももちろんいると思うし、
うん、
逆に言うと妙に刺さってくる人たちもいると思うし、
うん、
そうだから、まあその時その時によってね、離れたりするのも全然自由だと思うんですよね、番組をね、
うん、
でその離れたってた人が久しぶりに聞いてみて、こうね、1年分の過去放送聞いてくれたりとかしてくれるのはそれはそれでありがたいなってやっぱり思うし、うん、まあ我々がこう思っているその番組の、うん、なんていうの、テイストっていうのかな、形がちゃんと伝わってるっていうことなんじゃないのかなっていう気がしますよ。
そうですね、
うん、今回ねサポーターにもなってくださってね、ありがたいですね。多分その頃って、うん、サポーターシステムとかやってなかったはずだもん
ね。なかったですからね。
そう、うん、だと思いますし、いやありがたいですね。なんかね、こういうのってポッドキャスト長くやってる妙利に尽きるっていうのかな、
うん、
いや離れていくのはねもう仕方がないと思うんですよ、うん、やっぱり、うん
うん、
その自分たちだってずっと例えば聞いてた番組、そのポッドキャストじゃなくてね、テレビとかでも、うん、ラジオとかでもいいんだけど、
うん、
いつの間にかなんとなく聞かなくなったりとか見なくなったものっていっぱいあると思うんですよね、うん、でそういうのをふってなんかの時に思い出した時に、まだやってんのかなって思って見た時に、あまだやってるって、で、あ、相変わらずやってんだって聞いて、うん、ほっとできる部分があれば、それはホットキャストとして正しいんじゃないのかなってやっぱり思ってるので、
うん、
で、もうそれがもううちの番組のテーマですからね、
はい、
はい、それをちゃんとこうやって実感して実践していただいてサポートもしていただけるなんてこんな嬉しいことはないなって思うっていうね、はい、
はい、
そうなんです。ちょうどタイミングよく介護の話も聞いていただければ本当は良かったんでしょうけどね、うん、はい、いろいろありますよ、やっぱり人間人生ね同世代とかね、ちょっとずれてたりとかしても感じることはあるんじゃないかと思いますので、うん、今後もねぜひよかったら聞いていただければと思います。
はい、ありがとうございます。次はキジコさんからいただきました。クムさん、お母様の介護本当にお疲れ様です。私も母の介護でかなり参ってしまった経験があります。母が亡くなり7年が経ちましたが、今だから笑って言えることですが、当時はかなり深刻でした。痴呆症になる前はものすごくしっかりしていたので、その分何を言ってるのか理解できませんでした。妄想もすごかったので、絶対にデイサービスには行きませんでした。そんな母も晩年は入院生活が長くなり、気の毒な状態となりました。今では大変なことも時々思い出しますが、それ以前の母との楽しかった思い出の方が強く印象に残るようになりました。介護生活がいつまでも続くものじゃないなんて、簡単に慰める気持ちはありませんが、多分私と同じ気持ちの介護経験者の方もたくさんいらっしゃると思います。お母様も大切ですが、ご自身も大切です。ご自身の負担を軽くすることを考えてほしいです。社会のいろいろな力を借りて何とか乗り切っていただきたいと思います。お体を大切になさってください。ということです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もうちょっと長かったんですけどね、うん、長い内容のところはなるほどなっていうような、
うん、
まあこんな大変なことがあるんだねっていうのはね、人によってもともとしっかりしている人ほどちょっとね、やっぱりおかしくなるみたいですね、
うん、
うんって聞きますけど、もううちはもともとしっかりしていたのかどうかもよくわからないですが、うん、結構好き放題生きてた人ですからね、
うん、
まあ毎日喧嘩は絶えないですけど、なんとかやってますよまだはい、まあなんとか今私を施設に入れるための準備をね、こうなんとかやってるぐらいのところですから、う まあ、いざとなったら入れるための準備って感じですね、本当にね。うん、何でもほら、前もって準備しておかないと間に合わなかったりとかするからね、こういうのってね。
そうですね。特に時間がかかる。
そうそうそう。待ちがあるからね、基本的にね、うん、っていうのがあるので。でもまあ、そういうのも、ちゃんと、こう、ね、役所に行っていけば、うん、あと、まあ、実際こう、いろんな人たちにお話を相談すれば、まあ、関係者の方からいろいろ教えていただけるっていうのはこう今回実際自分がなってみて分かったことですし、うん、いやみんな優しいですよ本当そういう意味では、うん、実際何かをしてくれるわけじゃないけどね実際その行動として何かやってくれるわけではないけれども、うん、アドバイスはいっぱいもらえる感じがあるので、うん、下手な親戚なんかに頼るよりも本当に行政またはそのね、うん、そこから来る施設なり何なりっていうところがやっぱりどれだけ役に立っているのかっていうのはね、うん、本当実感するなって思いました。うん、だからまあ一人で悩まないことですよねとにかくね、
うん、
うんだなっていうのを今回は実際自分で思いましたね、うん、
はい、
はい、
ということでクムさんも皆さんもお体を大切になさってくださいね、
はい、はい、まあまあまあ
自分大事で
自分大事ではい、いきたいと思います。
ありがとうございます。
まあ、自分大事のためにほら新しいアップルウォッチを買ったみたいなね、うん、健康のアイテムですもんあれアップルウォッチは基本的に
そうね、
はい、
健康管理で
健康管理アイテムですからねあれはね、
うん、
あれ保険で対応できないの？
いやまだちょっとそこまでのレベルになってないから保険が追いついてないから
保険で何割か出してくんねえかなあれ本当に
さあということでコメント続きいきます。アニヤさんからいただきました。ミチラジ聞きました。ミッチーさんのトークと BGM がふんわりとしていて眠りに誘われてしまいそうです。ホットキャストでのクムさんのトークの感じも好きですが話は変わりますが今週末は父親の七回忌です。父親は生前外面はいいのですが家の中での生活は自分中心だったので家族は振り回されていました。ですから冷たいようですが亡くなった時も特に悲しみはありませんでした。肉親ですが少しほっとしたような記憶です。クムさんもいろいろと大変だとは思いますが金曜配信でも良いですし週1ではなく月1でも良いので末永く配信を続けてくださいということです。ありがとうございます。
これね今聞きながらね、はい、自分がね自分の娘から言われてるような気がしましたよ
いやいやいやいやいや
いや可能性はありますからね、
うん、
娘から同じようなこと言われるかもしれないよ死んだ後
いやまあ
でも
私は悲しいそんなにうわーっと悲しむっていうよりかはなんかそんなに思わなかった思うはずがないってずっと子供の頃から思ってたんですけど、
はい、
なんだかんだ号泣でしたけどね。
あ、そうですか
まあでもその悲しいとはまた別の感情とかいろいろ複雑だったんで、
はい、
はい、
私は少なくとも母が亡くなっても、うん、悲しいっては思わないと思いますけどね。
うん、
ただこのあと生活どうしようだと思いますよ私の場合はどちらかっていうとね、
はい、いろんな心配の方が大きい感じですね。
そうそう、そっちの方の心配の方が大きいですね、うん、まあぶっちゃけた話ね、はい、まあでもなんていうのかなこう親父が死んだ時は、
うん、
若かったんで私すごく、
うんうん
まあ、20代でしたから、20いくつだったか22、3ぐらいの頃に亡くなってますんで、うちの父は。うん、だから、早かったんだよね、本当にね。60代かな、うん、?60 前半かな、うん、はい。だったので、ちょっとね、やっぱりね、しかも船乗りでほとんど家にいなかったっていうのもあって、うん、悲しくはあったんだけれども、触れ合う機会があまりにも少なすぎて、
うん、
なんかな何かなっていう感じだったんですよね。
うん、
葬式が全部終わってこう、うん、一息ついた後になんかすごく泣けてきたのはありました、
うん、
まあだってほら、うん、お葬式って忙しくて忙しくてそれどころじゃないじゃない、まあ
ね、特にね、
そうそうそう喪主やってたんで、うん、その時は、うん、っていうのもあったんで、で全部終わってあなんかポーッと一人になった時にうわーって涙出てきましたけれども、うんうん、でも、もう一番やっぱり寂しかったのは、もっとなんか、一緒に触れ合いたかったなっていうのが一番のやっぱり残念だったところかなと思います。まあ、私は今は娘とは結構まあまあ仲良しでずっとやってきてるのであれですけど、やっぱり家にいなかったっていうのは辛かったなっていうほとんど。で、逆に中学以降、家にいたので、うん、ほぼ家にいたので、うん、中学以降はいても一緒なんだよっていう、
そうね、
中学過ぎてからいられても迷惑、
うん、子供の方が外に出る、
ね、そうそう迷惑なんだよっていうひどい言い方ですけど、うん、いやうまくやれるお父さんもいると思うんだけど、
うん、
小学校の頃から一緒にいなかったお父さんは、うん、子供との付き合い方もわからないわけですよ。
そうですね、
うんうん、まあ、なんかの時にね私言われましたけども、うん、お前は俺に似てて最初はすごく嫌だったって言われたのが私の中に未だに記憶に残るぐらいショックだったんですけど、そう、でも今は笑い話でできますよ。でもそう言われて、でもそれがなんかこうちゃんとやれるようになってほっとしてるっていう話だからそういう話になってたわけなんで、そうなんか結局うんやっぱ会話がほとんどなかったのは寂しかったな。だって船乗りですよ、
うん、
遠洋のめっちゃ面白い話いっぱいあったに決まってるじゃないですか、
うん、そうですよね、
そう、うん、いろいろ聞いたことがあるんですよ。あのバミューダトライアングルのあの話とか、
うんうん、あの辺も通るのかみたいな、
そうそうそうそう、ほら、うん、やっぱムー世代ですから私ね、うん、本当に
いろんなところ、いろんな港にもよるしみたいな、
そうそうそう、うん、もうほら港の女の話じゃないですけどあとほらなんていうの、セントエルモの日じゃないけれども、うん、なんかいろんなこうなんかね
引き出しはね、
ね絶対あったはずなんですよ、
うん、
私たちが知りたいようなもうネタがいっぱい転がってたはずなのに、そんな話を聞かないまま死なれたのが一番悔しいですね、うん、私はね、
うん、私だから葬式で葬儀で泣いてしまったのは結局私はとにかく父との関係がうまくいってないというかすごい緊張感のある親子関係だったので、天候の話とニュースの話でほとんど親子の会話がそれで成立してるんですよ。だから掘り下げた話とかなんかそういう話がほぼないままでずっと来ちゃって、うん、ちょっと疎遠になったりとかいろいろあったので、
だからやっぱり
結局
会話した方がいいよね親子はね、そういう意味ではね。
まあそうですね、まあ会話しすぎるのもどうかなって、私母とは今度はその父がもう全く外向き
で、でもほら男女の違いはあるかなって思うんですよね。
だから家の中ではもう母の相手って私しかいなかったので、うん、もうずっと話を聞いてたもんで、もうごちそうさまっていう感じにはなってるけどね、うん、
でも聞かなすぎはやっぱりダメだなって本当にね、うん、せっかく中学から、ね、まあ結局短い期間ですよ、
うんうん、
実際はその東京に私出ましたから、一緒にいた期間は約6年間しかなかったわけですよね。まともにずっと一緒にいた期間っていうのは。だからその6年間にもっともっとその親子の関係を本当は修繕しとくべきだったんで、壊れてはいなかったはずだったんだけど、うん、その怒られたこともないんですよ、まともに。
そう、
母親からはいくらでもクソみたいに、だって DV だ、ある種の DV 状態だったんで、うん、小さい頃はね。なので、でそれが親父が家にいるようになって亡くなったんですよね、うん、逆にね、うん、でそうなると今度は父親が何を思っているかがわからない状態のままずっと6年間中間一貫の学校に行ってましたんで、私私立に行ったので、でそのまま行って卒業して東京に行ってっ ていう感じでしたから、なんかねその思い出がないんですよね、ほとんどね。
ああ。
そこがね、うん、自分の中でやっぱりこう改めて何も残らなかったなみたいな感じの寂しさを、残してくれたのは現金だけっていうね、まあ一番大事なことなんですけど、
そう、大事なとこです。
現金は残してくれましたんで、本当にね、
あ、まあ、
そう、いい親父だったなって思うんですけど、
そうですね、そこはね、私も感謝してますね。
そうそうそうそう、現金は残してくれたんで、本当に。
まあ、私は多分久保さんとは違って、もう割とこう怒ってる、とにかく怒ってる姿がすごく多かった人なんで、もう特にやっぱり夫婦ふわとかこう、そういうので、
はいはい
はいはい、もう朝午前4時5時から怒鳴るとか、こういう
昔な、昔ながらのって感じですよね。
そう、壁に穴が開くとか、そういう。まあ直接ね、私は手を挙げられてる方はないんですけど、はい、うん、いやなんか、
それは
今ならわかるんですよ、うん。性格がもうほとんど似てるので、あ、いや、私は多分知事にすっごく似てるので、はいはいはい、あれ、言葉がうまく言えない、はいはい、っていうので、あ、今頃になって、あ、親子だなってすごい噛み締めてます。わかるなっていうので。
顔は似てんだけどね。今、若い頃の親父の写真とかがありますけど、うん、でもそっくりじゃんとか思うぐらい、うん、気持ち悪いぐらい似てるなと思うぐらい得意がありますけど、でも、うん、まあ、実際、こう、ね、本当の親父を知りたかったなって感じはありますよね。港に女はいたのかみたいな、そんなさ、
いやもう
なかっただろうと思うんですけど、
自分と比べてごらんなさいみたいな、
そうそうそう、この性格がもしどこか親父から来ているんであれば、いや絶対なんかあったに違いないと思うんだけどな、うん、とかいろいろ思いながらね、
そ
こを知りたかったんだよ本当はさ、とか思いながら、そんな話とかね、そういうのを酒飲みながらできたら嬉しかったなっていうふうに、うん、まあちょっとやっぱり、思いますね。もうそれができなかったのが、まあ、残念かな。本当にね。うん、っては思いますけどね。はい。まあ、いろいろ、だから後悔しないように、やっぱ、うん、でも後悔ってやっぱ後にならないとね、できないのかなって、気づかないもんなんですよね。やっぱりね、年取らないとわからないことっていっぱいあるからね。やっぱりね。うん、難しいですね、こればっかりはね。ね、うん。
はい。ということで、アニヤさん。ありがとうございました。さあ最後、あがたさんからいただきました。台風が近づいています。去年の今頃も台風でしたね。接近が週末なのが救いでしょうか。何事もなく去ってくれたらいいなと思います、ということで、今うちの外は結構強い雨風で、もう本当今日明日はもうびちょびちょになりながら会社行くんじゃないかと思ってます。
あー、そっか、一応、週末の方が逆に楽ではあるのか、うん、通勤するかしないかのことで悩まなくて済みますもんね。
ねえ、まあちょっと今回は金土なので、うん、
はい、まあとりあえず、この前、
うん、
テープは買っときましたよ。あと追加して。うん。うん、
養生テープ？
養生テープ。
うん。
まあ実際売り切れるんだなって思ったの分かったので、まあそんなに大量にじゃないですよ。とにかく1回分を越せれば次は大丈夫だって分かったので、とりあえず3巻きぐらいですね。買っといて。まあこれだけあれば、1回分は超えられるっていうのは分かるので、そんなあんまりほら大量に買い込むっていうのはほら他の人たちに対しても失礼に、まあね、なるからね。
いや、通過予定のない、こっちでも、売り切れてましたよ。
まあ、まあ、そうなるでしょうね。
まあ、備えは大事ですからね。
そうそうそう。だから。
直前とかになってからじゃなくてね。
うん、実際なくなっちゃうわけだからね、テントからね、本当にね。うん。
まあ、今回も被害少なく、すっと通り抜けてくれたらいいんですけれども、はい、皆さん気をつけてくださいね。
はい。まあ、災害界はね、台風界は何度も、ホットキャストでもやってますんで、ぜひ、
ね、
遡って聞いていただければと思いますけど。
はい、ありがとうございます。
道ログ人気ですね。
お、ありがとうございます。
いや、なんかさ、ここ最近、うん、今日プレスリリース出てましたけれども、 あのポッドキャストのランキングをきちんと表示してくれるサイトっていうのが出てきたんですね。
ほう。
っていうか先日から私実は知ってたんですよ。で、うん、あの自分のそこアニの方をずっと見てたんで、あのこのランキングサイトがあるっていうのは知ってたんですが、見ながらお、道ログいいじゃんとか思いながらね。もうなんでかっていうのは結局あれ、アップルポッドキャストのあの表表のところにアイコンがポーンと出てるときにめっちゃ上がるんですよね。
うん。
人気とかおすすめとかそういうところに載ってたりとかすると、ぐわーって上がっていくんで、ちょうどタイミング的にその載ってたタイミングだったので、すごく久しぶりに上の方に上位ランキングしてたのを見かけてたので、うん、でまあそこから落ちる流れまでを綺麗に見れるという、
うん、そうね
本当にね笑っちゃうぐらいにそんな感じではありましたけれども、うん、まあその代わりにこう道ログがガッと今ね紹介新規番組っていうのと紹介されているっていうところで上がってますね。
そうですね。あ、でももう一旦ゴってもう落ちました。落ちるとこまで落ちましたからね。
あ、そうです。
今ちょっとだけ、はい、上がってますけど。
まあでも200位以内に入っとくっていうのは重要なことですからね。うん、今ほら、ポッドキャストなんかも全然200位入らなくなったし、そこはにも普段入ってないですからね。
うん。のご新規さんバブルで、
はい、
皆さんに登録していただいて、
これただあの勘違いされるんですけど
ね、このランキングっていう、
そう、人気ポッドキャストランキングっていう特にアップルのやつはダウンロード数は全く関係ない
そう
と言っていいほどのレベルなので、
うん、
もう実際ゼロではないかもしれないよ。ゼロではないかもしれないんだけど、まあ、
いろんなね、
総合順位、そう、うん、アルゴリズムは公開してないんですよ、アップルさんはね、うん、でもアップルさんは公開してないけど、我々がもう過去十何年やってきて のこう、うん、経験上を、これは全く実際のダウンロード数はほぼ影響関係ないなっていうのは、
はい、
だって日ログとホットキャストを比べてホットキャストが負けるわけないじゃない。
そうですそうです。
早い話がさ、
桁が違うので、
ね、事実桁が違うんですよ、ダウンロードされている桁が、うん、でホットキャストとそこはにも桁が下手したら違うわけですよね、
うん、
でもあのランキング上は、うん、同じぐらいにいたりとか下手したらホットキャストが上の時があるわけですよね。
はい、
何が違うのかって、これって登録者が多い時に上がるんですよ、新規登録者が。
その時の瞬間風速
的登録
者数ですね。そうそうそう、うん、
そうそう、まあ1日の中に何回かその集計タイミングがあって、うん、その集計タイミングの段階で、登録ボタンを押した人が多い番組が上に上がるっていうアルゴリズムがあるっぽいんですよね。
うん、
これはもうアップルずっと同じパターンなんじゃないのかなって。なんかね、この前ね、一気に変わった気配があったんで、
うん、
もしかしたら何かいじってる可能性はありますけれども、
うん、
でも、その、登録者数が多いほど上に上がるっていう、新規登録者数が多いほど上に上がるっていうのは変わってないと思うんですよ。
そうですね。
うん、
ちなみに、あの、私、配信、道ラジ配信が、配信をして数日経ったところでホットキャストで始めましたって言った瞬間にパーンと行きましたので、
でこれ皆さんがね登録してもらったから、で登録してもらった人が一気に多い時は一気に上がるんですよね、うん、そういう仕組みだから、ね、単純にね、うん、でこれって意外と知らない人が多くて、このポッドキャストランキングがそのまま数、うん、ダウンロード数だと思われてる人がやっぱ結構いるっぽいんですよね。業界の中にもいるっぽいからね。これ実際配信してる連中はな、多分自分たちでおかしいよねって思ってると思うの。
まあ、分かりますよね、やってれば体感
的に。そうそう。特に複数番組をやってると分かるんですよ。
うん、
A の番組と B の番組ってどう考えても B の方が聞かれてるのに、なんで A の方が上に上がってるのっていうのは、うん、それおかしいじゃんって。ランキングじゃないじゃんっ って思うよね。
うん。
だって桁違うじゃんっていうさ。
そう。
そう、もうダウンロード数はこっちで把握しているダウンロード数と桁が違うわけですよ、やっぱりどう考えて、うん、
外その動きが違うんですよね。
そうそう、でしかもあのポッドキャストアナライズっていうのがあるんですよね、アップルの中にも、うん、でね、アカウントを持ってればちゃんと自分たちの番組がどれだけ聞かれているっていうアップル経由で聞かれているっていう、
うんうん、
それはアップル以外ではわからないですよ。アップル経由で聞かれている数っていうのは見れるんですけれども、はい、それでも例えばホットキャストとそこあにでは全然レベルが違うわけですよ、言ってしまえば。
そうそうそう。
その全然やっぱりね、そこあにの方が上にあるんだけれども、ランキング的にはあんま大して変わらないとか、下手したらポッドキャストが上の時が普通にあるっていうのは、うん、もうこの時点でこのポッドキャストランキング違うじゃんっていうことなわけだよね、うん、言ってしまえばね。
そうね。
そう、あくまでもその新規ご登録者数が多いランキングですよってやっぱ本当はどっかに書いといてほしいよねって思いますよね、
うん、
なんかやっぱ勘違いされる、まあそういう意味じゃ人気番組である以上常に新規のご新規さんが多くなきゃ意味がないじゃないのって言われりゃそれまでなんですけど、そうはね、もうね、十何年やってる番組はなかなかリスナー増えないよ、
う
ん、本当。
そうですね。
そうだから昔からやってて上位にいるっていうのはうまくねやってるかインチキやってるかのどっちかだろうなって思いますけどね、本当にね。まあ、実際ね、アメリカの方ではそれで問題になってバンされた番組もあったっていう話も聞きますし、
ほうほうほうほう、
そうだってアルゴリズムさえ分かれば新規登録者数を増やせばいいわけじゃん。
そうね。
でそういうのって中国の企業とかやってるところいっぱいあるわけでしょ。
ああなるほどね。
スマホたくさん使って、うん、こう自動的に登録、ね、登録っていうのを、まあ、言ってしまえばそれをさえやればランキング上位に入れるわけだから、
うん、
これは多分やれると思いますよ、やる気になれば、うん、どっかにお金払えばね上がれると思いますよ。だからそういうことじゃないいいランキングであってほしいよねとは思いますけどね。特にほら、やっぱ今からマネタイズとか言われてる時代だから、
うん、
数字がこうね、
どんな数字か、信用されて
る、信用される数字なのかどうなのかっていうのをやっぱりね、重要視されるんじゃないのかなと思いますよね。そう、だってこんなにランキング低い番組には広告出せませんって言われたら、やっぱこっちとしてはやってらんないよねってなっちゃうしね、やっぱりね。
そう、え、それで判断しないでって思う。
そう、でも、うん、その判断の基準がわからないっていうところが、そのまあ出してない、アルゴリズムの形態を出してない以上わからないっていうところはね、結構ねきっついなーっていうのを久しぶりにそのミチログの数字を見ながら、
ミチラジです、
あ、ミチラジの間違えてますね、いつもね、ミチラジの数字を見ながら思うわけですね。いや、これはいいんだよ、別にミチラジが聞いてもらう、新しいリスナー数が増えて聞いてもらうのは全然ありがたいことなんですけれども、うん、ある種ホットキャストのね、こう聞きにくかった人たちが受けてくれるんだったらそれに越したことはないなと思うので、それはそれでいいなと思ってるんですけども、でもベースこのまま行くとミチラジの方が人気聞かれてるんだと勘違いする人が出てくるのは嫌だなと思うんですよね。
そうですよね。
そう、でもこのまま行くとそうなるわけじゃん。
でももうバブル終わり、
まあ、バブルがね終われば一緒でしょうけど、
う
ん、
はい、そう、
まあ、できれば上の上位にこう並んでいたいよねっていう感じは、
3つ並びたいよね、
文化ですね、社会文化でね、と思いますね、並べておきたいよねって感じはありますね。
そうですね、
はいはい、ということで、来週のお話ですね。
はい、あ、来週はそろそろのおでんの季節になりましたので、おでんの話をしたいなと思ってます。で、市販の去年特集したクムさんが昼休みに 昼休みって昼ご飯に食べてる、
はいはい、私がよく食べてるやつですね。食べてたやつですね、はい、
あの一人前とかの、はい、真空パックの常温保存できるおでん、はい、あれがあの今うちの私の行くお店のスーパーの棚に20種類ぐらいあるんですよ。今年はもうこれが来た。
悩み放題じゃないですかそれ。
そうなんですよ。
今まで私は2種類しかあの悩まなくて済んでたんですよ、うん、
前まで。
そのスーパーのね、
2、3種類しかなかった。
そうスーパーの高いやつと、うん、あのイオンで売ってるマックスバリューオリジナルですよ本当に、ね、のどっちかで悩むぐらいでしたよ、うん、本当に。高いのはやっぱりうまそうなんだけど、うん、昼に400円のおでんは高いんですよやっぱり普通に考えて、
ね、まあせめて200円前後、
そう200円前後ぐらいに40円ぐらいのうどんをセットにして終わらせたいんですよ、うん、お昼だから本当ね、
うん、でしかもほら一人用だけじゃなくって、はい、2人とかあと4人分とか、
あ、4人分とかもあるんだよね、
はい、あの家族用のみたいな、はい、はいろいろ出てますんで、まあ、その辺の話をしていきたいなと思っています。
まあ、まあ、ほらあのコンビニおでんが今どうなってるか分かんないんですけど、ね、結構コロナのおかげで大変になって、
でもコンビニでもやっぱりその真空パックおでん、
真空パックおでんになったでしょ、ね、だったらもう意外とも真空パックおでんでいいんじゃないのっていう。あれ結局匂いでねどうしても嗅いちゃって言いたくなるようなあれでしかなかったわけなので、うん、衛生的なものを考えればそれはね真空パックで十分なのかなっていう気も、まあ好きなものをいくつか買いたい時があるよねっていうの
は、
ね、
あとはもう買ってすぐ食べたいっていう需要ももちろんある
から、うん、あるでしょうね、はい、そうですか、もう真空パックおでんの話題の時期ですか。
そうですよ、
はい、わかりました。じゃあ来週楽しみにしたいと思います。
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、キジコさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、コールドサンドさん、横綱さん、フランさん、紫のサルスベリさん、スズメイロさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。